もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。前半は6月定例会のお知らせ、後半は6月下旬から始まる議会報告会、意見交換会についてです。では前半です。前半は6月定例会のお知らせ。この時間は広報分科会高橋誠吾議員にお話を伺います。誠吾議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは6月定例会の日程について誠吾議員からお願いします。
はい、会期は6月5日から21日までの17日間です。開会日の5日は市長の所信説明、また条例や補正予算といった議案の提案説明が行われる予定です。12日から14日までの3日間は議員による一般質問、最終日の21日には各委員長報告の後議案の採決が行われる予定となっています。以上が議場で行われる本会議の日程ですけれども、この他にも会期中には常任委員会、予算特別委員会などの委員会も行われます。
はい、6月定例会は6月5日から21日までの17日間です。ちなみにこの6月議会、別名国保議会とも呼ばれているようなんですが、今回国民健康保険に関すること、どんな内容の提案があったんでしょうか。
はい、国民健康保険制度は来年度から制度の運営が秋田県に移管され、全県が一つになって運営されることになるなど、大きな制度の変わり目を迎えようとしています。ですが今年度の国民健康保険税は、横手市の現在の国民健康保険の財政状況や所得の見込みから税率は据え置くという提案がされております。今後も医療費と税負担のバランスが適切な形で制度が運営されていくように、議会としても注意深く見ていきたいと思っています。
国民健康保険制度が来年度から変わるんですね。注目していきたいです。それではその他どんな案件が提出されたんでしょうか。注目する案件があれば教えてください。
はい、そうですね、条例関係の案件としては、横手市病院事業看護師等奨学金貸付条例という新しい条例が提案されております。これは私立病院に勤務する看護師等の人材、医療現場は人材が大切ですから、その確保のため一定期間私立病院で勤務することを条件に奨学金を貸し付ける事業です。その他では10月から住民票などとともに印鑑証明もコンビニエンスストアで発行を受けられるようにするために、横手市印鑑条例の一部を改正する提案もされています。
私たちにとって身近なこともいっぱいありそうですね。続いて補正予算の主な内容についてお願いします。
はい、増田の充電建築の電線を地中に埋設するための関係経費や、福祉施設や小学校、保育所などの設備修繕に関する経費など、一般会計の総額で1億7700万円の補正予算を審議することになります。
一般質問が12日から行われるようなんですが、一般質問を行う議員の方はもう決まってますか。
はい、実はこのラジオを収録したのが6月2日でしたので、この収録では申し上げれませんが、今日のこの放送時点では決まっております。お手数かけますが、横手市議会のホームページに質問する議員や質問日、質問内容を詳しく掲載しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。そして本日も一般質問が行われています。午後1時からは 鎌倉 FM でその様子が生放送されますので、ぜひお聞きいただければと思います。
最後になりますが、正吾議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、横手市議会ではこのラジオ放送を含め、さまざまな媒体を使って議会の情報発信をしています。最近では新たなる挑戦で Facebook も始めています。以前よりも我々の動きが分かるようになりましたので、注目していただければと思います。ぜひいいねも忘れずにお願いします。
前半は6月定例会のお知らせ、お話を伺ったのは広報分科会高橋誠吾議員でした。誠吾議員、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半は6月下旬から始まる議会報告会、意見交換会についてです。ここからは広報公聴委員会委員長遠藤忠宏議員にお話を伺います。遠藤議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今年度で6回目の開催となる議会報告会ですが、まずは議会報告会とは何かを簡単にご紹介ください。
はい、議会基本条例というものが横手市議会にございます。それにのっとって、議会報告会ということで開催されたのが最初でございました。で、何回か回数を重ねるうち、いろいろな改革をさせていただいております。それで今は議会報告会、意見交換会という名称で各地区を回らせていただいております。我々議会議員がどういうことをしているのかということを具体的によく理解していただいてないというのが、我々の一番危惧するところでございまして、こういう議会報告会等々を重ねながら住民の皆さんのご理解をいただきたいなという思いで回っております。
今遠藤議員からお話もありましたが、平成26年までは議会報告会でしたが、翌年27年からは議会報告会、意見交換会となりましたよね。これはなぜですか？
はい、これも住民の皆様方からいろいろな意見がございました。そういう意見を賜りながら、我々もいろいろ進め方を変えていこうということで、回数を重ねてまいりました。それで議会報告会というと固い話になってしまうというご意見がございましたので、意見交換会という名称を入れながら、もう少しこう柔らかいお話が住民の皆様方と交換できたらいいなということで変えたというのが現実でございます。
報告という一方通行ではなくて、意見交換ということで市民の皆さんの意見も聞く会ということでよろしいですか？
はい、その通りです。
なかなかこういうのって敷居が高いような感じがして参加に躊躇してしまうんですが、実際に議会報告会、意見交換会、どのように行われるんでしょうか？
はい、今議会主催から各地区会議を共催という形でお願いしております。で、地区会議を通して、あるいはいろいろな媒体を通して住民の皆さんに参加を呼びかけておるんですが、なかなかやはり議会というものをご理解いただいていない部分もあるのかなというのが我々の反省の一つでございます。そういうものを重ねながら皆さんにご理解いただける議会、あるいは理解をしていただける議会、あるいは身近な議会ということを目指しながら、やっておるというのが現状でございます。課題の一つと捉えております。
やはり皆さん、たくさんの市民の方に参加してほしいですよね。
はい、特にですね、若い方、それから女性の方に多く参加していただければありがたいなというのが我々の願いでございます。
なんだかこう行くのにためらってしまうんですけど、和やかな雰囲気なんですか？
和やかな部分と、 各地域には課題もございますので厳しいご意見を賜ったりいろいろございます。ただ各地域が持っている課題は課題ですので、我々も真剣に対応しているというのが今の現状でございます。
ちなみに去年参加した市民の皆さんからはどんな意見や質問が出たんでしょうか。
去年までどちらかと言いますと6月議会あるいは3月の投票議会に課題として出ているものあるいは市民の皆さんにこれはお知らせするべきだろうというものを題材として取り上げてきました。そういう中でもう可決して進んでいることだからそういう意見出さなくてもいいよとかあるいは市の方の代弁者になってるんじゃないかとかいろいろなご意見いただきました。あるいは初めて来てみて、昨年なんかは特にそういう意見多かったんですがこういう雰囲気だったらもっと早く来ればよかったなと参加すればよかったなというご意見も合わせて賜っております。でそういう意味で、皆さんが出席しやすいような集まりにしたいなという思いで今頑張っておるところです。
実際その場で出た意見はその後どうなるんでしょうか。議員の皆さんで検討する場を設けたりするんですか。
はい、当然議員で検討する場所が各常任委員会で検討していただいております。それと合わせて、市当局に意見をもらわなければいけないものはそこで仕分けをして市長宛に出た意見を調停しております。でいただいたものをまた検討して各地区会議の方へ返答として我々戻しているというのが今の状況であります。ですから貴重ないろんな意見をその場を借りていただければ我々はありがたいという思いとそれが市のいろいろな部分に反映されているということを、ご理解いただければいいのかなという思いでおります。
では今年の開催期間や会場などを教えてください。
今年は今日程的に1箇所だけ調整中のところがございまして、全部で16会場で開催するということになっております。地区会議横手市全体で36会議があるわけなんですがそのうちの28地区会議から開催を希望するという回答をいただいております。で合同の開催ということもございますので会場は16箇所となる予定になっております。で議会の方は4つの班に分かれてそれぞれ各4箇所ずつを受け持つという形で今調整しておるところです。
議員の皆さんの構成というのも考えられてるんですよね。
はい、各常任委員会の所属あるいは議会運営会の所属等々を含めましてまた同一地域からの議員が重ならないようにと、人数がある程度おる地区はそれなりに重なる部分もあるんですがそういうことを加味して班編成をさせていただいております。
今後日程や出向く議員のチラシが回覧される予定なんですよね。
はい、6月の多分15日配布になる司法と一緒に配布になるのではないかと思っております。
詳しくは6月15日司法と同時に回覧されるチラシをご覧ください。会場と各議員の皆さんの名前が載っています。では最後に遠藤議員からリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、我々議員も、皆さんの意見を尊重しながらいろいろ議会対応もしております。一般質問で取り上げた案件もございます。そういうふうに一つ一つ解決に向けて課題として我々も背負ってきております。そういうふうないろいろな意味で重要な集まりではないかと私は思っています。また固いというような先ほども申し上げましたがご意見もいただいたという結果が意見交換会を重要視しようという姿で今回も進めようと思っておりますのでどうか多くの皆さんにご参加いただいていろいろなご意見をいただければありがたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
後半は議会報告会意見交換会開催のお知らせでした。お話は横手市議会広報校長委員会委員長遠藤忠弘議員でした。遠藤議員ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
毎週第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。お相手佐藤美園でした。